子育て教育学童クラブ令和8年4月の利用申し込み。令和8年4月からの学童クラブの利用申し込みをウェブサイト申請で開始します。申請期間は11月17日月曜日から12月15日月曜日です。お申し込みは申し込みフォームでお願いします。なお、学童クラブのしおりは11月17日月曜日から市ウェブサイト、児童青少年課、平尾出張所、若葉台出張所、各文化センター、各学童クラブ、稲城発信基地ペアテラスで入手できます。お申し込みお問い合わせ先は、児童青少年課児童館学童クラブ係へどうぞ。年末保育、本郷有志保育園。対象は市内在住で生後4ヶ月から就学前のお子さんです。保護者が就労などの理由により家庭で保育ができない場合で、特別な介助を必要としないお子さんに限ります。12月29日月曜日から31日水曜日、午前7時から午後6時です。なお、満1歳以上のお子さん、午後7時まで延長保育があります。場所は東長沼、2115-2本郷有志保育園。満年齢のお子さんごとに定員があります。費用は日額給食費込みで2500円です。なお、延長保育は別料金となります。30分未満500円、30分以上1000円です。非課税世帯、生活保護世帯は免除制度があります。こちら延長保育料は除きます。お申し込みは窓口または郵送でお願いします。11月4日火曜日から受け付けます。なお、申請書は子育て支援課、市ウェブサイトで入手できます。締め切りは11月14日金曜日です。お申し込みお問い合わせ先は子育て支援課、保育幼稚園係へどうぞ。生徒募集、千代田区立神田一橋中学校通信教育課程。対象は次のいずれかに該当する方。昭和21年3月31日以前の尋常小学校卒業、国民学校初等科修了で、高等学校に入学する資格がない方。令和8年4月1日現在65歳以上で都内に在住在勤しており、戦後の混乱の影響などにより中学校で十分に学べなかった方。選考日は12月6日土曜日です。申し込み方法です。出願書類を持参または郵送してください。出願書類は千代田区立神田一橋中学校に請求してください。締め切りは11月21日金曜日です。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号 101-0003 千代田区一橋 2-6-14 千代田区立神田一橋中学校。電話は 03-3265-5961 番です。まちづくり、傍聴できます。稲城市都市計画審議会。10月28日火曜日、午後2時から。場所は市役所4階議会会議室。定員は10人です。申し込み者が多い場合は抽選を行います。内容です。多摩都市計画公園の決定、多摩都市計画道路、公園、用途地域、高度地区、地区計画の変更、稲城江の木戸地区、多摩都市計画生産緑地地区の変更。お申し込みは はがきまたはメールでお願いします。必要事項は住所、氏名、電話番号です。締め切りは10月21日火曜日、この日必着です。お申し込みお問い合わせ先は、まちづくり計画課、都市計画係、開発指導係。メールは、machiaikaku@city.inagi.lg.jp です。10月22日から31日、第42回駅前放置自転車クリーンキャンペーン。自転車や原付バイクを利用する方へ、各駅から半径500メートル以内に住む方は駅までの利用は控えましょう。盗難防止のため2箇所を施錠しましょう。撤去します。放置自転車、原付バイク。若葉台駅のみ別に指定しますが、駅中心から半径300メートルの範囲を自転車等放置禁止区域として指定しています。この区域内に放置された自転車、原付バイクは随時撤去します。撤去後は自転車等保管場所で保管し、告示の翌日から60日間経過しても引き取りのない場合は処分します。なお、チェーン錠などで固定されている場合は切断して撤去します。切断したチェーン錠などは保証しません。展示ブロックの上に自転車を置かないでください。展示ブロック上に自転車を駐輪すると目の不自由な方の通行の妨げとなり大変危険です。お問い合わせは管理課交通対策係へどうぞ。募集します。小中学生マラソン大会ボランティア。小中学生マラソン大会の運営に協力していただけるボランティアスタッフを募集します。対象は16歳以上の方。12月7日日曜日、場所は稲城中央公園総合グラウンド。お申し込みは市ウェブサイト内申し込みフォームからお願いします。申し込みフォームで申し込めない方はお問い合わせください。締め切りは10月29日水曜日です。お申し込みお問い合わせ先、スポーツ推進課、スポーツ推進係。メールは sports@city.inagi.lg.jp です。保険年金ご利用ください。年金相談。年金で困りごとがある方は年金事務所へご相談ください。また国民年金に関する相談は保険年金課年金係、平尾出張所でも年金相談員に相談できます。相談には時間も要しますので、お早めにお越しください。府中年金事務所での相談。年金受給に関する相談、年金請求は事前予約が必要です。詳細は日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。日時をご案内します。月曜日午前8時半から午後7時、火曜日から金曜日午後8時半から午後5時15分、第2土曜日午前9時半から午後4時です。なお、祝日年末年始を除きます。月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで実施します。保険年金課年金係での相談。月曜日から金曜日午前9時から正午と午後1時から4時。相談窓口は午前中の方が空いています。平尾出張所での相談。第2と第4水曜日午前9時から正午と午後1時から4時です。以上、いずれも持ち物は 本人確認書類、年金番号のわかる書類。お問い合わせは、府中年金事務所、電話 042-361-1011 番。または、保険年金か年金係へどうぞ。納期限10月31日金曜日。市、都民税、普通徴収第3期。国民健康保険税第4期。納付忘れにご注意を。お問い合わせは、収納課へどうぞ。市長コラム、ナンバー164。フォスターシティでのホームステイを実現。令和2年9月に稲城市姉妹友好都市交流協会。これ以降、交流協会とお伝えします。この交流協会が設立され、令和3年7月に、米国カリフォルニア州フォスターシティ市と姉妹都市提携を締結して以来、両市の交流が始まりました。令和4年10月には、フォスターシティ姉妹都市協会の皆さんが来島し、愛の街、稲城市民祭りを視察いただき、歓迎会や交流会を開催しました。令和5年7月には、フォスターシティ市の男女サッカーチームの選手、コーチ、保護者が来島し、歓迎会、稲城市のサッカーチームとの合同練習、交流試合、東京ヴェルディの試合観戦などを実施しました。令和6年8月には、フォスターシティリトルリーグの選手、コーチ、保護者が来島し、歓迎会、稲城リトルとの交流試合、読売ジャイアンツによるコーチングなどを実施しました。一方、稲城市からフォスターシティ市への訪問は、姉妹都市提携準備のための視察を除くと、これまで令和5年2月に実施した市民ツアーの1回のみです。海外姉妹都市提携の本来の目的は、稲城の子供たちの国際化にあり、早期に子供たちが渡米する機会を設定したいと思っていたところ、今夏に初めて高校生6人をフォスターシティ市でのホームステイに送り出すことができました。今回は令和6年11月に希望者を募集したところ16人の応募がありました。うち1人が辞退され15人に対して交流協会が面接を実施して6人が選ばれました。面接では英会話力はもとより自己表現や日本文化の発信力に重点を置いて選考したそうです。その後、およそ半年間で2回のオリエンテーションと4回の事前研修を行い、フォスターシティ市の街を勉強し、ステイ中にやりたいこと、現地で自分や稲城市を紹介する準備を整理して出発を迎えることとなりました。7月26日に開催した壮行会では参加6人の全員から素晴らしい決意表明があり、応援している我々も胸が熱くなるほどでした。ところでホームステイの実施が決まった際、私も現地に参加して子どもたちを激励することを約束しておりました。しかし市の予算には限りがあるため、今回の渡米は観光を兼ねて自費で行くこととしました。渡米日程はホームステイ組が8月2日から11日の8泊10日、私が8月2日から8日の5泊7日で、8月4日にフォスターシティ市役所に合流し、ステイシー・ヒメネス市長ほか市議会議員たちを表敬訪問しました。高校生6人は準備の甲斐もあって自己紹介と稲城市の説明を立派にこなせたと思います。わずか10日間の日程ではありましたが、 異国の地で初対面の家庭に一週間も滞在するということは、各自にとって生涯忘れ得ぬ体験となったことでしょう。外国の言語や文化を受容しながらも、生まれ育ったふるさとへのシビックプライドや、日本国を大切に思う気持ちを合わせ持った国際人が、一人でも多く稲城市から育っていくことを期待しています。今回のプログラムの実施にあたりましては、交流協会の皆さんにホームステイの随行では、二人の役員さんに大変お世話になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。来年度以降も事業の継続と拡充を検討してまいりましょう。稲城市長高橋勝弘。木造住宅の耐震診断、改修等助成制度、ブロック塀等撤去等補助制度。大地震に備え、建築年などの要件がありますが、木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修、解体、耐震除却の一部費用を助成しています。また、地震の時の倒壊を防ぐため、ブロック塀等の撤去及びフェンス等新設の一部費用を補助しています。詳細は市ウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせは、まちづくり再生課、住所整理、団地再生係です。